スト始まります。
2019年6月14日タックポッドキャスト2第48回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。今週のオープニングでは WWDC の2019で発表になったところから一つ気になるニュース、サイドカーが使える Mac は限られるかも、 MacOS キャタリーナですかね、どっちか分かんないんですが、ベータから判明、 Gizmodo Japan からの記事です。 iPad を Mac のサブディスプレイに変えてしまう新しい MacOS キャタリーナのサイドカーという機能ですね。この使える Mac はやはり限られてくるというんじゃないかという話なんですね。 MacOS のベータ版のコードを見てみたところ、今から言う機種だけが対象じゃないかということなんです。レイト2015の27インチ iMac 以降、 2017iMac Pro、 ミッド 2016MacBook Pro 以降、レイト 2018Mac mini それ以降、レイト 2018MacBook Air それ以降、アーリー 2016MacBook それ以降と2019年の Mac Pro だということなんですね。2019の Mac Pro というのはおろし金のやつですね。この情報が正しければですよ、この解析が正しければですね、 MacOS キャタリーナにアップデートしたのに機能が使えないというケースは出てきそうだと。で、今回面白いなと思ってこれ見てたのは、タッチバー非対称の Mac でこのサイドカーを利用すると iPad 側にタッチバーのインターフェースが表示されると、まあ、設定から消すこともできるでしょうけどね。ダイドは Mac Pro のタッチバーなしモデル、おさりバーなしモデルですので、トライに置いている iPad Pro 11インチにそれを表示させればタッチバーみたいなこともできる。まあいらないですけどね。これしかし、この機能を私はとても楽しみにしてるんですね。今まで iPad をサブディスプレイにするっていうのはサードパーティー製のアプリを使ってできましたけれども、どれもなんかみんな不満があるということでしたね。私は全く使ったことないんですが、今回純正機能で使えるんであればそんなに悪くないんじゃないだろうなと思ってですね、今までなんか遅延があるだとかですよ、なんかよく言われていたんでお金出しまで使う気にならなかったんですけれども、今回はかなりいけそうですよね。さて、さっきのの共通点は何かなと思って見とったんですが、他のニュースから見ますと USB-C ポートを搭載している Mac ばっかりだなっていう風になってるんですね。あ、そう言ってみればそうだなと思いますよね。27インチの iMac もそうですし、新しく出た2018から出た Mac mini もそうです。で、 Mac Pro もそうですよね。で、 MacBook Pro の2016や MacBook Air の2018、 MacBook の2016っていうのもそうですので、他にもたくさん機能はつくようですけれども、 MacOS としてこの機能はあるということで、さらには iPad 側が iPadOS の13ですかね、 iOS じゃなくて iPadOS の13に上げれるものでないとダメだということのようなんですよね。しかしこれ無線有線どっちでもいけるって噂なんですけど、有線ってことはうちの iPad Pro であれば USB-C と C のケーブルなんかでつないでみたりとか、まあハブ、 USB ハブ使ってますんで A と C とかそんなんでもいけるんですかね。まあ、無線でやるよりは有線でやる方が、無線でやれば有線でやる方がもちろん遅延も少ないでしょうから、そっちの方がストレスなく使えるんでしょうね。この機能ですが、私もビッグカメラとかで見たことあるんですけど、ワコムが出している液晶タブっていうのがありますよね。まんまディスプレイというか、まあ、そのまんまミラーリングした画像を見ながら、まあ、ディスプレイ画像を見ながらそこにタッチペンで書いていくというものがありますけれども、まさにあれそのものなのかなというふうに思うんですよね。やっぱワコムはだいぶ昔からですね、ペンタブレットを出してましたよね。私もその昔ちょっと画像の処理とかするのが好きだった頃は、まあ、液晶タブレットじゃないですけれども、ワコムのタブレット使ってましたもんね。確かに使ってました。いや、楽しみですよね。うちには実はね、初代 iPad mini あるんですけど、多分これはね iOS 10から進化してないんで無理だと思います。 でも受け入れるというか、画面を共有する Mac 側にももちろん新しい OS でないとダメだし、ハードウェア側にもちょっと制限があるっていうのは、 AirPlay ってありましたよね。 AirPlay を出した時も確かそんなことがあったんで、まあ、そういうのの宿命なのかなと、まあ、その画面をね共有するの宿命なのかなという気はしますよね、うん、それは最新と言わなくてもある程度デバイスもしくはこのハードウェアの方に何かこれに使えるような仕掛けがあってやってるんでしょうからね。 Apple の素晴らしいところは次発売するハードウェアからこれができますではなくって、過去に遡ってその機能が追加されるということは、やはりもうすでに開発の段階といいますか、ハードウェア打った段階で将来的にこんなことしようと考えて作ってたんじゃないかなっていう気がいつもするんですよね。昔はなんとかプロですね、例えば iMac Pro、 新しいの出ましたね、 iMac Pro とか MacBook Pro とかですね、プロとついてると長く使えるというイメージで、こういうのがいろんなものがついてるんだということだったんですけれども、 MacBook Air でも最近はそういうことがあるし、まあ、プロってついてるのかあんまよくわからないようになってきたんですが、このサイドカーという機能は期待できますよね。 Adobe の Photoshop なんかを使う人なんかはこれがいいんでしょうね。ダイドは何使おうかなと今いろいろ考えてるんですが、私として嬉しいのはポッドキャストをこうやって収録するときにメインの画面にはガレージバンドでそのまま録音しますから、その録音しているゲインといいますか波形が見れるようにする、でもう一つの画面で Google ドキュメントに書いてある原稿を見るというのがありがたいですね。これはメインがそうか、そう考えるとメインの画面に Google ドキュメントを出して、サブ画面の方にガレージバンドの画面を出す方が見やすいといいますかね、合理的という感じもしてきましたね。いや楽しみやな。確かにね、HDMI なんかでつないで他のディスプレイを、まあ、ミラーリングじゃなくて2個目のディスプレイしたりっていうことは過去にそのやったこともあるんですけれども、この隣に置いておける大きさのディスプレイ、今使ってる MacBook Pro よりもちょっと小さめの画面に出せるっていうのは本当ありがたいですよね。 iPad また売れるんじゃないですか。最近ね、姫も iPad に、姫は確か iPad 6なんですよね、それにキーボードをつけて Apple Pencil で、そうですよ、 Apple Pencil も昔は iPad Pro だけだったんですけれども、今は第一世代ね iPad Pro 以外でも様々な iPad を使えるようになったんで、姫もそれを使ってなんかやってみるわって言ってましたんで、収録の時とかそれで見ながらね、いろんなもんちょっと書いたものを手書きで書いたものやり取りとかできたらちょっと便利かなとは思ってるんですよね。アップルがこの発表した MacOS につける機能のサイドカー、ハードウェア側、 Mac 本体側にちょっとね、あんまり古いのはダメだということになりましたけれども、 MacBook Pro であれば2016年以降、 MacBook も2016年以降、 Air は18年というノートやったらですね、そんな感じになってますので、ほとんどの人が使えるんじゃないかなと思いますね。うちの MacBook も2017年モデルだったと思いますんでね、まあ、ほとんど使ってないですけども、そっちもいけそうですんでね、サイドカーが使える Mac、 皆さんもよく確認してですね、そして新しい OS が出たらぜひ使ってみましょう。
IT やモバイルについてのニュースをご紹介しつつ、中の人の感想を述べていくポッドキャスト。
通信業界の最新の動向や新製品の情報、または中の人が興味を持った何かについて好き勝手にお話しします。
中の人は一切喋りませんけど、
すべて合成音声でお届けするポッドキャスト、ゆっくりもがっていってね。
中の人をディスりながら配信中、
ひどい。
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年6月6日14時49分にリツイートした記事です。 JR 東日本と楽天が連携、楽天ペイでスイカ発行へ、チャージで楽天ポイント付与も検討、 Cネットジャパンからの記事です。6月の5日のことですが、 JR 東日本と楽天ペイメントはキャッシュレス決済事業で連携すると発表しました。画面にはですね、楽天ペイ、R ペイとスイカのマークが並んで、おなじみのスイカのカードが緑色じゃなくて赤いカードが出ていますね。以前みずほと提携した時ブルーのカードっていうのがあったと思うんですが、今回も楽天からの赤いスイカというものがスマホの端末、アンドロイドの端末内に置くことができるということです。楽天ペイメントが運営するスマートフォン決済楽天ペイ、楽天ペイ有名ですよね。このアプリ内にて JR 東日本の交通系 IC カードスイカの発行やチャージが可能になると。楽天ペイというアプリの中にスイカができる、そしてそこにチャージができるということなんですね。これをもってですね、全国鉄道の5000駅、バス5万台、約60万店舗の支払いで利用ができるんですよということですね。だからスイカ使えるところでは使えるということです。これってですね、メルカリのメルペイっていうのありましたよね。メルカリのメルペイって ID っていうドコモがやってる電子マネーに付け替えれるというか、で使えるっていうことですけれども、私はそんな感じなのかなというふうに今思っています。でちょっとイラッとしているのは Android アプリだけだそうです。お財布携帯、 Android ですね、お財布携帯の対応端末で利用できると。で来年の春に提供予定してるんですが、この記事にはですね、この新ネットジャパンの記事には iOS 版の提供は今のところないというふうにしていますね。まあ、引き続き検討するとは言ってますけど、今のところ全く iOS 版も同時に開発してみんな待っててねっていう状態ではないということのようです。まあ、スイカにチャージできればいろいろなものが使えますよね。かなりのところで使えますから、これ便利なんだなと思いますね。大道も吉野家の牛丼食べようと思ってこの前行って、現金を使いたくなかったんで、なんか電子マネー使えますかって言った吉野家でもスイカなら使えますと言われたんで、あ、イコかスイカか、あ、じゃあアップルウォッチのスイカで払おうと払った覚えがあります。やっぱり交通系カードって使えるとこ多いんですよね。伝統があるって言ったらおかしいですけれども、電子マネーとしての歴史がこっちの方が長いですから、 QR コード決済より使えるとこはまだ多いというイメージなんですよね。気になる楽天ポイントからのチャージについて現時点では考えてないということですから、それは今のところできないようですね。楽天はその電子マネーエディもやってますけれども、楽天ペイやって一体何が言いたいか私は全然このわからないんですが、そしてスイカと今回提携したということで、まあ、裾野は広がるというか可能性は広がったとは思いますよね。しかし JR 東日本がまさか楽天と組むとは思っていなかったんで、私はちょっと正直に驚いてるんですよね。もともとですね、スイカとエディとかは同じ電子マネーとして協力体制にあったということらしいです。で、様々な連携がもともとあって、モバイルスイカが iPhone に対応したりだとか、いろいろ適用できる基盤が整ったということで、こういう提言になったそうです。まあちょっとね、言うてることはよくわかんないんですけれども、さらには楽天ペイアプリで発行したスイカっていうのは楽天カードしかチャージできないという制限があるらしいんですけれども、その代わりにチャージ額に対して楽天スーパーポイントが付与されるので、ちょっとねありがたいかなと思います。ただ問題点というか、まあちゃんとしたスイカ、ちゃんとしたスイカ言い方おかしいですかね、本物のスイカではないので、スイカグリーン券とか、あとはスイカ定期券には使えないですよということで、やっぱり楽天でのこの楽天ペイでの残額とかを外に出す、スイカとして出せるということなのかなとは思ってますよね。しかしまあやっぱり iPhone に対応していない、する予定もないっていうのは、ちょっと私のような Apple ユーザーはかなりちょっと悲しい思いをしますね。はい、まあまあ楽天ペイ使うかどうか分かりませんけれども、 iOS にも対応してもらいたいなと思います。 JR 東日本と楽天ペイの楽天ペイメントが提携したという話、電子マネーの世界もね、相互乗り入れするということで、ますます便利になっていくなと思います。2019年6月4日6時26分にリツイートした記事です。券売機を置かないスキヤが下したセミセルフレジという決断、 IT メディアビジネスオンラインからの記事です。スキヤというファーストフードといいますか、牛丼屋さんというんですかね、ありますけれども、このスキヤが セミセルフレジというのを導入を進めているそうです。2017年ですから去年の7月に一部店舗で実験的に設置したところかなりいい感じやということらしくて、ここ数ヶ月で導入のペースを加速させていって、今年の3月末で400店に設置済みだそうです。今後はですね、ほぼほぼ全店での導入を目指しますと。同じような牛丼チェーンの松屋の方は券売機を設置していて、この番組でも取り上げたことあると思うんですけれども、 QR コード決済にも電子マネーにも対応してて、そしてさらにはね、わしもちょっと先日松屋に行ってきたんですが、松屋外国人の客ばっかりなんですね。これなんでかなと思ってたら、あの大きな液晶のついている券売機って日本語、韓国語、中国語とかいろいろ言語が選べるんですね。そして選んで注文できるので、他のすき家とか、まあすき家でもまあそんなに難しくないのかもしれないですけど、吉野家とかでも今はメニューがテーブルにありますから指差しできるのかもしれないですが、それでもやはり注文を店員にするというね、日本人だか外国人か分かりませんが、店員にするというハードルが低いので松屋めっちゃ売れてますよね。吉野家未だに券売機とか出さずにカウンターでね、払いますって払ってるようなやり方ですが、すき家はなんでこのセミセルフレジの利用というのをやってるんでしょうかね。まずはこのセミセルフレジってどんなんかというのをこの記事から読んでいきます。まずは普通通りカウンターやテーブルで商品を注文します。でら持ってきてくれますよね。はい、牛丼の並ですとかで持ってきてます。今まではすき家は伝票を持ってレジまで行ってお金を払うというのをやってたんですけれども、そこまで一緒です。その伝票を渡すとディスプレイにいくらっていうのは出るんですけれども、お金は店員に渡すんじゃなくって、投入口がレジの前についているので、そこに自分でお金を入れるということなんです。そして支払い OK というのをタッチするとお釣りとレシートが出てくると。クーポンがある場合はその伝票出すときに渡せば割り引いてもらえますし、電子マネーなんかにも対応してるんですね。電子マネーに対応してるというのは、この伝票渡すときに支払い方法はないないですというふうに言えばそれができるということで、そうなるとあんまりねセミセルフっていう感じしないかもしれないですけど、まあそれでもお金を入れて自分でお釣りを取るということで、スーパーなんかでも最近よくあるセルフレジのまあ一部が導入されたセミセルフレジということなんですかね。このメリットとしては接客用が短縮されるということがあって、レジの待ち時間も減るんじゃないかと言われています。レジの操作がだいぶシンプルですよね。確かにお金をもらってはい1000円預かりますとか言ってね、お釣り540円ですとかいう手間がほぼなくなりますから、お金を取り扱うということが必要なくなるので、数え間違いとかそういうのなくなりますよね。で、今ちょっと、ね、言ったように接客用語も1000円預かります、はい、なんぼのお返しですとか言う必要もないので、それも減るということなんですよね。吉野家は全くなってそんな気ないんでいいんですけど、すき家はこんなセミセルフレジにするんなら券売機にせえへんのかなと思うんですが、この記事にはこういうふうに書かれています。人手不足時代に生産性を向上させるツールとしては券売機が挙げられると。なぜすき家はその券売機を導入しないかというと、すき家の主力である郊外の店舗には家族連れのお客がたくさん来客すると。まああれですよね、駅前の店舗とかじゃなくって郊外にドライブスルーとか駐車場がある店で、家族でまあみんなでねすき家でも行こうかって来るっていうお客さんはメニューを見ながらワイワイ相談して注文する商品を決めているそうです。そういうところでこのターゲットの満足度を上げようとすると、やっぱり店員さんがテーブルまで行って何しますかって聞いた方が顧客満足度が上がるらしくて、確かにね、入り口でね券売機の前でワイワイやられると後ろのお客さんも迷惑ですから、なかなかねワイワイやりにくいし、選ぶのも時間かけにくいので、そういう意味では席でゆっくり決められるという方が顧客満足度高いんだろうなという意味だそうです。追加の注文をいただくという、まあ、デザートがあるらしいんです、付き合って。その場合も券売機よりもこの方が追加注文を得やすいと。そういうわけで券売機なしでも効率を上げるためにセミセルフレジと、私もねちょっとね一回体験してみたいんで、付き合にもね行ってみたいなと思います。2019年6月8日15時44分にリツイートした記事です。携帯電話2年契約の途中で解約する際の違約金、現在の9500円から最大1000円に引き下げ、気になる気になるからの記事です。これはですね、まだ先の話といいますか、この配信時点ではまだ決まっていないんですが、噂としてのお話です。 現在ドコモも KDDI もソフトバンクも2年契約の途中で解約すると一律ですね、3キャリアとも9500円の違約金を取りますけれども、新しい制度ではこれを最大で1000円にすると総務省が指導していくようです。ただしですね、これにはですね、同時に携帯端末の値引きも2万円までに制限されるということも抱き合わせで行われるようなんですね。結局はアップル以外の普通のところは卸売価格が下がって、いわゆる値下げもされるんじゃないかなと私は思ってるんですよね。総務省が問題しているのは、本来携帯電話の会社というのは通信会社ですから、通信料金の安さで競うということをやるべきなのに、端末の代金を割り引いて両者の取り合いしてですね、やってるとね、この端末がなんぼとか言ってよくやってましたよね。今なら6万円引きとかですよ、あとは乗り換える言うたら3万円分のポイント差し上げますとかですね、そんなむちゃくちゃなことやってましたから、通信会社として健全な姿勢ではないと総務省がこの方針にするようなんですよね。だいたいその端末の値引きもですよ、長いことその端末を使っていたりその通信会社を使っているというの関係なしに、乗り換えた人に割引を与える。ただしその割引ってよく考えてみたらですよ、通信料金ですよ、キャリアのね、高い通信料金でその割引代が出されているということですから、果たしてちゃんとね、長い契約をしている人が全くもって得はしていない、損をしているということを、この状況が果たしてまともな状況かというのは、まあ、はなはだ疑問ではあったわけなんですよね。もちろんそうすることによって端末を割り引けないといけませんから、通信料金も下がりません。なのでずっと横並びでやってました。今やっと端末の代金の一部負担とかを通信料金でやっちゃダメだということがなって、いよいよ分離プランになりましたけれども、さらにこの違約金を9500円制にすることによって乗り換えやすくするということを総務省が画策しているようなんですよね。この話はちょっと見方を考えると、違約金というものですね、途中解約の違約金がだいぶ安くなる代わりに端末は高くなるんだよと、そうなってくると通信会社がもっと頑張って通信料金値下げしてもらわないと困りますよね。ライドなんかはもう端末はもちろんアップルで直接買うということをやってます。で MVNO で安い通信料金でやってます。そうすることで、まあそんなに私は損をしていないと言いますか、キャリアみたいにドーンと端末料金を割り引いてくれてっていうことではないと思うんですよね。一番割り引いてくれたのは何やろ、過去にそのもうナンバーポータビリティサービスで転出すると言った時に一番ポイントとか割引代をくれたんはソフトバンクだったと思うんですよね。かなりくれましたよね。4万ポイントか6万ポイントか忘れて、そんなんあげますと言われて、でこれを解約したらもう無効になりますからね、散々落とされた覚えありますけど、ほんなら最初からね、端末値引いて売れよっていう話じゃないですか。まあ、あれでムカついて余計にすぐ乗り換えたろうと思いましたもんね、私はね。キャリアの人聞いてたらごめんなさい、もう私はそういうのなんかイラッとするだけなんで。今言ったように何度も言いますけど、その端末の値引きというのはやってますが、これは全てちゃんと通信料金を払ってる人が取ってるんです。そうするということは、長く同じ端末を使えば使うほど、長くその通信会社キャリアと契約すればするほど損するということになりますからね。そういう状態を総務省は見過ごさないということなんだと思います。まあ、一時は端末代金が高くなるということあるかもしれませんが、すぐにですね、落ち着いて各端末メーカーも安くすることによって安くなるんじゃないかなとちょっと予想しておきます。まあ分かりませんけどね。というわけで総務省がですね、通信料金の高止まりに対してやっと本腰を入れてきたこのお話、これからの端末代金や通信料金に注目したいと思います。2019年6月8日15時46分にリツイートした記事です。ピョンチャンオリンピックへサイバー攻撃、熾烈な攻防を責任者が証言、 NHK ニュースからの記事です。東京オリンピック・パラリンピックまであと1年ほどとなりました。去年ですね、韓国で開かれた冬のピョンチャンオリンピック大会のサイバー攻撃対応の責任者が初めてメディアの取材に応じて、激しい攻防の状況を証言してくれたというのを NHK が報じています。 元々これ動画のニュースだったのを記事に起こしていますので、ちょっと読んでいきたいなと思います。まさにその内容はサイバーテロとも言うべき深刻化した攻撃というものだったようです。取材に応じたのは平昌大会のサイバー攻撃対応チームで総括責任者を務めたセキュリティ企業イグルーセキュリティの張副社長という人なんですね。平昌大会で最初に異変を感じたのは2月の9日の午後7時開会式直前1時間前ということだったようです。開会式は8時からだったらしいんですけどね。外部の IT サービス会社が運用する大会のシステムの一部に不具合が起きたというふうな報告が入ったと思いきや、もう開会式が始まった午後8時には会場の無線 LAN が使えなくなったり、チケットの印刷ができなくなったりするというトラブルがあったそうです。多数のシステムが同時多発的に問題を起こして、大会のサーバーの画面が青一色になって再起動もできなくなって、ウイルスによるサイバー攻撃と判断したということらしいです。で、攻撃を受けたのはその中でも観客の入退場や大会関係者のインターネット接続まで、あらゆる認証作業に必要な大会の根幹を担うサーバーに攻撃が加えられたそうなんです。その攻撃を受けたサーバーは50台以上あったそうなんです。閉会式が夜10時に終わって、次の日の朝の競技開始までにサーバーに感染したウイルスを駆除しようということで、セキュリティ会社の方みんなで頑張ったようです。人海戦術ですね。人を投入してですね、全体の復旧作業をやったみたいなんです。サーバー1台復旧するとウイルスの変種が現れて別のサーバーに感染しという恐ろしい状態になったようなんですね。攻撃は認証システムを通じて ID とパスワードを乗っ取った状態で始まったと。乗っ取ったアカウントから認証システムを破壊して、その認証システムがウイルスを連鎖的に伝播すると。これいわゆる拡散型と呼ばれる極めて悪質なウイルスで、認証用のサーバーをイメメ社に発信源に50以上のサーバーが感染して、50人のサービスが影響を受けたということです。これね、夜の間にどうにかして虫潰しですね、このウイルス潰しをやっておかないと次の日の大会の開催も危ぶられるということで、この会社の皆さん徹夜で頑張ったと。でもうこれはあかんということで、20時の攻撃開始からですね、4時間後の0時には大会のインターネットを遮断したそうです。もうインターネットに繋ぐのをやめて、そして作業を開始しました。人員を追加投入して編集のウイルスを一つずつ見つけては、それを直していくということを繰り返して、最終的に検出されたウイルスは40種に上ったそうです。で、この復旧作業が全て終わったのが、競技開始が1時間後に迫った翌日の午前8時ということで、約12時間の戦いだったようなんですね。なんとこの対応に当たった人は数百人規模だったようです。で、やっとですね、大会の運営に影響が出ないようにデータサーバー立ち上げて、認証システムもどうにか動いたよということです。組織委員会としてはですね、民間や政府、軍が連携して10回以上の模擬訓練と3回の現場対応訓練を行っていたので、人海戦術大変は大変だったんですけれども、想定の範囲内の攻撃だったということで、どうにか対応できたようです。東京大会もですね、来年あと1年以内で様々なサイバー攻撃絶対来ますんでね、もちろんテロだとかそういうのも警戒しないといけないんでしょうが、サイバー攻撃もあると思います。国を挙げてそういう攻撃をしている国がね、2つぐらいありますんでね、しっかりと大会運営に影響を出ないように組織委員会やってもらいたいなと、まあ、国もですね中心にやってもらいたいなと思っています。今はオリンピックに対する攻撃は武力だけではなく、こういうサイバー攻撃もあるということを皆さん頭の、ね、片隅に置いておいて、東京オリンピックの無事の開催を祈りましょう。
クローゼットの中からこんばんは。北海道夕張からゆいまるがお届けします。見たこと、聞いたこと、感じたことをお話ししています。今宵ひとときをあなたと、夜のゆいろく、聞いてください。
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
コメントありがとうございます。
ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛にツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
リツイート&ご聴取ありがとうございます。タックポッドキャスト2に最近猫ちゃん登場が多くて燃えてます。空気清浄機で消臭対策、コーヒーさんから6月7日7時51分にツイートいただきました。
はい、コーヒーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
最近登場多い？
うん。
姫でもあんま聞こえてないでしょ？
いや、私で聞こえるぐらいやから大概聞こえとるんやろうなと思って。
確かにそうでしょうな。
この前ちょっと待ってって言うから待たされとったらご飯あげとったって言っとったやん。
あれだからもうあいつら収録中にニャーニャー言うたら食わしてもらうと思ってるからさ
あ、そういうことか。ちょうどニャーニャー言ってる時間やからご飯の時間やったんかなと思って、あ、ごめんごめんと思ってて。
違います、黙らせるために食わせざるを得ないです
確信犯やったんや、
あいつらはね。
いよいよ可愛いな。
あのコーヒーさんのところでね、空気清浄機の会やられとったんですけど、
ニャーニャーニャーにゃあ、
空気清浄機
にゃあ私もご飯もらえるかなはい、
もう姫には飯なんぼでもおごるかな。
今ちょっと巨峰食べたいなと思って。
巨峰
うん
もうそういう季節な、
うん、多分6月ぐらいちゃうかな。
巨峰よりマスカットの方が高いろ、
ま、高いとかっていう問題ちゃうね。
ああ、
でも私が一番好きなのはビワやで。
ビワね、
うん、いいよ、そろそろ空気清浄機話入って。
ああ、はい。空気清浄機ね、やっぱり猫もトイレどうしても匂うんですよね。
うん、
ほんでいろいろ調べてるんですけどね、次亜塩素酸空気除菌脱臭機っていうのがパナソニックから出とって、
ほう、
これ空気清浄機じゃないらしいんですよね。まあ言ったら本当の消臭機らしいんですけど、
うん、
結構値段するんですわ。
うん、
5万ぐらい、
お、
最低でも。で大きい15畳とかのやったら15万ぐらいするんですね。
お、
でどうしようかな、買おうかどうか悩んでるんですよ。
あのさ、靴箱の匂いを取るやつ、はい、両方くれへん？
え、どういうことですか？靴箱の中に設置するってことですか？
そう、靴箱の匂いってこもれへん？
おー、靴はそのちょっと置いてから入れるようにしてるんで、靴箱には。
そっか、すぐ入れるからあかんねや、
うん、昔はあの運動靴を濡れたら臭くなるでしょ、
うん、うん、
靴用の乾燥機でさらになんか紫外線が出るやつ持ってましたね。
それ、え、今はどうしてんの？今はもう簡単に干すだけ？
うん、今はあの乾燥室ってあるじゃないですか、ボイラーの熱が来てるお部屋があるんですけど、
うん、
そこに入れてます。
お
は、
うん、革靴とかさ。
そうですね、革靴とかもローテーションで履くんですけど、
うん、
玄関で乾かすようにしてますね。そのすぐには入れないです、絶対。
ブーツとか革靴とかさ、でも玄関狭いからそんなにいっぱい置きたくないからすぐ入れてしまうのよね。
ああ、なるほどね。まあ、女性はブーツがね、やっぱりそれはあるでしょうね。
うん、
まあ難しいところありますな。でも今言ったらその空気清浄機というかその脱臭機、
うん、
空気清浄機みたいな形してるんで、そのさすがに靴の中までは匂い取れないと思うんですよね。
うん、
なのでなんかそういう専用のやつですね、ブーツの中に入れるようなやつ、
うん、
そういうのがあるといいですな。
うん、
それなりにあのリスナーさんに買ってくれよっての
違う違う、あの空気清浄機で猫ちゃんの消臭対策が解決したんやったら私の靴箱問題も解決できひんかなと思って、うん、
あ、まだ買ってないんで分かんないですけどね。
じゃあ買ってからまた調べてね。
そうね、うちにはあのシャープの、
うん、
なんとかイオンの空気清浄機、
プラズマクラスター、
はい、あれをトイレの横に専用に置いてるんですけど、
うん、
やっぱ弱いんですよね。
うーん、
ちょっとこの話長くなりすぎましたね
はい、私が脱線したのは今日は自覚しております。
はい、猫ちゃんまた登場しますんでね、皆さん今はね後ろでね、キャットタワーに2匹あとテレビの横に1匹こちらを睨みつけてますというわけでコーヒーさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、いつの間にか見に行く人ではなく出る人でカウントされてた ポッドキャスターの頭数に入れていただきありがたや、ゆっくりもばっていってねさんから6月2日15時51分にツイートいただきました。
はい、ゆくもばさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、もうゆくもばさんはね、もうポッドキャスト仲間として長い付き合いですからね。
はい、何言っちゃってるんでしょうね。
ね、北九州行きますよ。
え、どんな遊びやろ。
そう、あの福岡とか北九州とか食いもうまいやん。
うん、
最高やろ
ね。実は行ったことないね。
え、そうなん。
うん、
マジで
飛び越して沖縄に行ってしまう。
へえ、福岡も大都市ですしね。
うん、
もちろん北九州も大都市ですから、ぜひ行ってください。
今月行くよ。
え、福岡。
うん、お仕事やけど、
ま、楽しんできてね。
それだけ。美味しいものいっぱいあるよとかっていう情報とかないの。
お土産はめんべいでいいよ。
いや、それよりも私の夜ご飯情報をください。
え、どこ行っても何食ってもうまいから大丈夫。どこ行っても何食ってもうまいから大丈夫。
ほんまに自分行けへん時雑やな。
ほんまにね。そうね、私はそういう人なんですよ、はい、知ってたやろ。
はい、知ってるけど。でも自分が行く時はな、姫どっか知らんって聞いてや聞いてやって自分で言われへんやつやろ。で、あたかも俺が調べた的な、あそこ行きましょうよとかって言うんやろ。
そうですね、そういう人間ですよ。
はい、地味に私パシリやね。
そんなこと
聞いて、空いてるか聞いて。
そんなことないと思いますよ。というわけで、ゆくもばさん、またイベントやりましょう。
頭数ですよ。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、とうとう iOS13 もiPhone6 プラスで使えなくなるのですね。つかさんから6月4日6時56分にツイートいただきました。
はい、次行きましょう。
続きまして、 6S プラスな私は見捨てられました。ケンアット湯の町ベップさんから6月4日7時47分にツイートいただきました。
つかさん、ケンさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これケンさんはちょっと勘違いされとったみたいなんですけど、6までがダメになるんですね。 iOS13 が出るじゃないですか、この秋に。
ほう、
その時に6以前はもうダメになるっていうことですね。だから 6S はいけるんですよ。
もうそれなら6も一緒に入れといてくれたらいいのにね。
いや、6と 6S1 年差がありますからね、発売に。
でも同じ6やんね。
同じ6なんかね、まあ、ちょっと同じとは言えないと思いますけど、私いつも使ってるの 6S なんですよ、普段使ってるやつ。
うん、あれ SE じゃない。
SE はね、去年の夏に洗濯して壊しました。
あ、そっか、はい、なんかもう大道さん SE のイメージしかないわ。
はい、SE 好きなんですけどね、まあ、あの事故で、不慮の事故で亡くなりましたんで。
うん、
なので
不慮の事故というか事故関連の甘さ。
で、一時期姫に貸してた 6S を姫に返してもらって今使ってます。
はあ、
思い出した。
え、じゃあまだ使えるってこと。
まあ、まだあと何、今年の秋リリースの iOS の13は 6S は使えるんです、うん、まだね。
うん、
ってことは普通で考えると来年の秋にリリースされる iOS の14でもダメになるのかなって感じですね。
うん、その前に塚さんは使えなくなっちゃうってことだね。
そうですね、6の塚さんはダメなんですね。ケイさんは 6S プラスなんで、まだ私と一緒で使えますよってことをまたツイッターでやり取りしました。
ほう、
まあそれでもね、 iPhone のそのサポートっていうのは長いんで、ここはいいのかなってやっぱ思いますよね。
うん、
うん、5年は絶対使えますからね。 Android は結構短いですからね、ここはね。
短いね。
うん、まあそういうところです
よ。その分端末が多いじゃん。
まあそうですね、やっぱハードウェアとソフトウェアが違うとこ作ってるといろいろと問題があるんで、やっぱり大変なんでしょうね、アップデートするのもね。
うん、でもそこがね、アンドロイドの良さでもあるんだけどね。
まあその通りですよね。それがまあモルハの剣というふうな感じはしますね。
うん、
そういう意味では姫の持ってるピクセルはっていう話だけど、まあピクセルも厳密にはね、 Google がハード作ってるわけじゃないですから、ちょっとなんか難しいかもしれないですね。
うん、でもその前にきっと買い替えるからね、1年2年ぐらいでね。
買い替えるんかい。
でもちょっと次は悩むよね。
まあそうですね、まあ、私も iPhone 買い替えようかなと思ってます。
お、ようやく、
うん、ちっちゃいのね、なんか8とか、 まあそれか10X とか。
もう老眼やねんからプラスにしとき
いやプラスは8プラ持ってるんであれで十分なんで。
は
あ、もうあれめちゃめちゃ自力学して見てますから
確かにね、ちょっと大きいもんね。
それが一番なんですかね、目に優しい。はい、というわけで塚さん、健さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、電動化により高齢者の事故は増える気がしている。助手席の緊急停止ボタンとか安全装置搭載車限定免許とか作るべきでは、 N 倉本さんから6月7日6時9分にツイートいただきました。
はい、倉本さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、電動化により高齢者の事故が増えるんですかね。ちょっとまあそこは一概には言えないところあるけど、まあ高齢者の事故が増えていくことは確かだと思うんですね。その理由ってのは別に高齢者が劣ってるとかそんなんではなくて、高齢者の人が増えていくので、まあ、どうしても仕方ないでしょうね。
本当は地味にもうちょっと交通事故とかあるんだけどね、今ちょうどそういうのがフォーカスされがちなんだよね、きっとね。
あ、そうそうそうそう、今ね集中して報道されてるんですごい数が増えてるように思いますけど、数的には多分変わってないと思うんですよね。まあそんなもんだと思いますわ。
でも確かに自動運転専用の免許とかいるかもしれないね、オートマ限定があるように。
まあその自動運転専用とかもそんなもあれですけど、やっぱり事故っていうのは起こるんだろうなというのは、今朝も実はランニングしとったんですけど、あれは6時半ぐらいに大阪の四ツ橋筋っていう道で、あの角の店にレクサスが突っ込んでました。ほんでその横に前のボネットが完全に潰れたタクシーが止まってたんで、多分ですけど信号無視して、そのレクサスの方が交差点に入って、信号を守って直進してたタクシーが横から突っ込んで、でそれに押されて道に突っ込んだっていう感じじゃないですかね。やっぱ運転免許ってそのなんていうんですかね、当たり前のルールを守れない人が結構いるじゃないですか。
あの特にランニング夜ランしてるとね、よくね、殺されるって思う時がある。
ああそうね、一方通行平気で逆走とかね
あの左折とか右折とかが怖い。
そうね、
気をつけないためね、キュッてくる。
そうなんですよ。
で ランナー的にも信号が少ないところを走りたいじゃん、やっぱり止まりたくないから、ってなると余計一旦停止をしてくれないから、こっちがまあ走る側にも問題があるんだと思うんだけどね。お互い気をつけないといけないなと思う。
そうですね。なのでまあ高齢者に限らずですね、やはり運転免許かなりもっと、なんていうんですかね、更新は毎年にするとか、そういう厳しい条件をつけて、でまあドラレコとかそんなんが今積んでますよね。あの技術でね、車にはみんなそういう何記録機を積んで、普段どんな運転してるのかっていうのをやってもらいたいなと私いつも思ってるんですね。
ね。
というわけで倉本さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ちらっと調べたら自転車もあるみたいだよ、 LINE 保険。車の車種などの情報は求められないので、スーパーカーをたくさん持ってる人から借りてみたいかな。いや、友人関係が崩れるのでやめておきます。働きバチさんから6月7日1時23分にツイートいただきました。
はい、もう一度いきましょう。
はい、私の契約している保険屋さん曰く、車と自転車の事故でも自転車等の交通弱者側にも過失があれば、その分は交通弱者側にも負担が発生するそうです。自転車も保険は大事ですね。イクラムさんから6月9日1時22分に ツイートいただきました。
はい、畑橋さん、イクラムさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、自転車の LINE 保険あるらしいですよ。知ってた？
知らない。
LINE のいわゆるページから LINE 保険って申し込めるらしいんですけど、
LINE すごいね。
その保険がなんか半日単位の自動車保険が申し込めますっていうニュースを取り上げたんですね。で自転車もあったらいいなって言うとったら、私ほら LINE 見てないんでニュースだけでお話したんですけど、働き橋さんからは自転車でもありますよ、ということです。
いやー、 LINE がすごいね。
でイクラムさんのお話は、まあ、交通弱者であったとしても過失の 割合があった場合はもちろん負担が発生すると、まあそれはそうでしょうね、
うん、
だってもう完全に車も見えるようなところで赤信号を歩行者が見えているのに横断したりすると過失は車だけじゃないですもんね、
うん
うん、まあそういうのもあると思いますね、
うん、
特に自転車と車やったら自転車もあくまで車両ですからね。
そうなんだよね、
うん、まあでも自転車が車道を走るというのは昔から当たり前で、
うん、
私は中学生の時にも走ってましたよ、ちゃんと車道はい何？
いや、あの坊主な大道さんがヘルメットかぶりながら自転車乗って通学してる姿を今想像してみて、あんまり違和感ないなと思って。
大阪市内なんで自転車通学なんかありませんよ。大阪市内歩いて5分ぐらいでみんな行けますから、中学校に。
あ、そっか。
はい、田舎と一緒にせんでもらえます？
誰のこと言ってんの？
全国の ヘルメット通学中学生に挑戦してみました
今でもヘルメット通学とかあるんかな。
どうなんでしょうね、まあ、自転車でもヘルメットした方が安全だとは思いますけどね、私は。
うん、
うん、だって姫のねお仕事なんかでも分かると思うけど、明らかに危なくないところでもその一応あれでしょ、こっから先はヘルメット着用って決まってるところもあるじゃないですか。
うん、
まあそういう意味ではね、やっぱりヘルメットの着用は命を守るとか怪我しないという意味では便利、うん、便利っていうのおかしいな、大事だと思いますね。
はい、はい、自転車保険も大事ですね。
自転車保険も大事です、
はい、
というわけで働き橋さん、イグナムさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ジャスラック問題は定期的に発生するな、この問題好きな人多し、みどりんさんから6月7日8時40分にツイートいただきました。
はい、みどりんさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ジャスラック問題ね、ちょっとお話取り上げたんですけど、
はい、
今のジャスラックが徹底的に訴えてるらしいんですよね、その BGM で店でかけてる人が払わんって金を。
うーん、
だそれを徹底的にやってたら、もう逆にですね、お店側から払いますって言うてくるようになったっていう記事を取り上げたんですね。まあ、ご存知のように、うちの音楽部長の柴さんはユーザーグループなんかの集まりで、楽曲使うときはちゃんとジャスラックに申請してやってますって話もしました。まあ当たり前といえば当たり前なんですね。 NHK の料金と一緒ですよね。払わん人は払わんし、払う人は払うっていうことなんですかね。
うん、
まあ、難しいとこではあるけど、やはり著作権を、まあ、利用するんであればお金払うのは仕方ないし、まあ、ジャスラックが気に食うわん気に食うっていうのは別として払わなくてはいけないというもんじゃないかなとは私は思いますね。
うん、
はい、うちの番組ももしですね、一般の CD から引用したような音楽をかけるんであればそれが必要ですし。
じゃあ私自由に歌っていい？
あかんちゅうてんねん金払わな
あかんのかいあかんのかい。
あかんのです。まあ、私はトルキスさんに感謝するばかりです。
はい、
はい、今日はね48回ですけどね、あと1回49回、その次50回からは新しい BGM の予定です。
どんなになるんですかね。
楽しみですね。
はい、
はい、というわけでみどりさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、今週も楽しく拝聴しました。番宣があるのはとても新鮮ですね。来週も楽しみにしています。ひろふわさんから6月7日12時1分にツイートいただきました。
はい、もう一丁いきましょう。
はい、CM 流していただきありがとうございます。嬉しいです。ゆいまるさんから6月8日13時58分にツイートいただきました。
はい、ひろふわさん、ゆうまるさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ゆうろくさんの、まあ、ゆうまるさんがやってる番組の CM を流しました。
はい、
はい、それぞれねちゃんと作っていただいた CM なんでよかったと思います。
はい、ありがとうございます。はい、
今週もかけますんでね。
いや、毎週かけようよ。
ああ、いや、4週間同じ音源でかけて、まだ新しいのいただけたらと思ってるんですよね。
お、
はい、まあ、そのうちの番組の場合はコーナーコーナーがほら切ってあるじゃないですか、ちゃんと。
はい、
なので書きやすいなと思って書けてます。
確かに、
うん、コーナーの途中でね入ったら別ですけど、コーナーの終わりに CM が入ってもそんな不思議じゃないでしょ
う。うん、
でちゃんとコーナー何々のコーナーって言うてますので、まあ分かりやすいかなと思って、そんな感じで皆さんのわざわざ作ってた音源書けてますんでね。 皆さん聞いてくださいね。
はい、
ひろはさんからは新鮮って言ってもらってますよ
ね。でもたまにはちょっと違う人の声があってもいいよね。
そうね、その通りだと思いますんでね、
はい、
はい、
まあ、うちの番宣の音源もね、生駒さんのところと湯村さんのところに流してもらってますんでね、皆さんぜひそっちも聞いてください。
はい、はい、私たちの声を聞いてください。
はい、そういうわけで広川さん、湯村さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、おシーサイドライン逆走事件は扱いなかったか、勝手に大道さんネタかつエンディング枠かと思って解説待ちしてしまっていました。 WWDC ネタ GNSS 等充実ですね。プラスさんから6月7日9時16分にツイートいただきました。
はい、プラスさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
WWDC と GNSS はね、まあ、ソフトバンクがやるっていう話はできなかったんですが、まあ、タイムリーにお話できました、うん、
はい、
審査での逆走の話はね、収録の時では逆走したという話しかなくって、詳しい情報がなかったんで取り上げなかったんですが、
うん、
今詳しい情報がありますんで、今日はエンディングでたっぷり話しますんでね
お預けされた。
楽しみでしょ。
あ、はい、
新交通システムですよ。
はい、
GNSS って何？
このさ、アルファベット4文字が一番厄介だよね。
まあそうですね。
もうなんかこういう名前を覚えられる人たちの頭の中を見てみたい
、はい、
もう組み合わせとかわからんくならん。 WWDC はそもそもワールドワイド
デベロッパーズカンファレンス、
コンシューマー、あ
開発者ですからね。コンシューマーっていうか一般人じゃなくて、あくまでも世界開発者会議みたいな感じですか。アップルがやってますね。
うん、じゃあ GNSS は、うん、
グローバルナビゲーションサテライトシステム。
おお。
GPS とか導きなんかの、まあ、衛星測位システムのことですね。
もう大道さん大好物のやつやん
まあね、大好物ですね。はい、
うん、
シーサイドラインはね、このエンディングでしっかり話しましょう。
はい、
はい、というわけでプラスさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今週のコメントは以上です。
皆さん、コメントありがとうございます。
と、番組宛てのコメントは iTunes のレビュー、最近ありません。もうすぐ iTunes って言わなくなります。 Mac のポッドキャストアプリのレビューっていうようになるんですかね。はい、そうなんやね。 Facebook ページ、公式ブログへのコメント、 Twitter のメンション、ハッシュタグなどでお待ちしています。
お待ちしてます。
皆さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト2第48回もエンディングを迎えました。
はい。
先ほどコメントのコーナーでプラスさんも気にされていたシーサイドラインが25メートル逆走し衝突、14人が怪我をしたというお話を取り上げたいと思います。う
ん、はい。
まずはですね、この事故は6月1日の20時15分ごろ、横浜市を走る無人運転の新交通システム、あんまり今新交通システムって言わないですね、 AGT っていう言い方をするんですけれども、
うんうん、
この新交通システム AGT であるシーサイドラインという路線の車両が終着駅で折り返し運転しないといけないところ、お客さん乗せた後ですね、車止めの方に走っていってしまったという事故です、
うん、
列車は新杉田発並木中央行き、乗客が50人以上いたということです。
うん、
並木中央側から新杉田に来て、新杉田で折り返すところが折り返さず車止めの方に突っ込んでいったっていうことなんですね、
うん、
大阪ではニュートラムっていうね、同じようなあったん知ってます？ニュートラム、姫乗ったことある？
まあ、でもあるやろ。
あ、もちろんあります、あります、
うん、
あの南港ね、
うん、
今話題の G20 が行われるという南港に行く電車な、うん、電車って言ったらダメなんですね。 AGT ですね、新交通システムです、
うん、
基本的には自動運転していて、道路ではなくて、なんていう、専用の道をタイヤで走ってるんですね。あれ
タイヤかな、あれ
タイヤですよ、もちろん新交通システムは基本的にみんなタイヤです。
へえ。
モノレールじゃないんでね。
あ、ニュートラムとモノレールはそもそもが違ってたんや。
モノレールはモノですから、一歩のレールの上もしくは一歩のレールの下を走りますよね。この前の上野動物園の話覚えてる？
うん。
で今はね、上を走るやつが多いですよってレールの話しましたが、そうじゃなくて専用の道をタイヤの列車が走るということですね。
うん、第3のビールと第2のビールみたいなもんでしょう。
ちょっと何言ってるかわからないです。
そう、いい例えやと思ったのに。
第2のビールってまずね、第2のビールって発泡酒のことやろ。
うん、そう出てこうへんか。次行ってみよう。はい、
ニュートラムは1993年の10月秋にですね、終着駅の住之江公園っていうところに、
うん、
ノーブル駅で突っ込んだんですね。
もうそんなん全然覚えてない。
ほんま、まあ、姫ね、若かったからね。
今も若いけど。
それ言わんかったらよかったね、今の話もね。
なんかね、年取るとそういうことをあえて言いたくなんねんって。
なるほどね、はい。ニュートラムは住之江公園っていう駅で四ツ橋線が終わって、そこから始発で南港の方に走っていくんですけど、
うん、
南港の方から走ってきた住之江公園に止まるはずの列車がそのまま止まらずに車止めに突っ込んだっていうことなんですね。
怖いよね。
そうなんですよ。なんと時速35キロそのままのスピードですね、ノンブレーキで。
いや、あの上の方走ってるやん、ニュートラムって。
まあそうですね。
そのまま行き過ぎてしまったら落ちるってことでしょ。
まあそうそう、ニュートラムの事故は本当にそれが落ちそうになって危なかったんですよ。
うん、
車止めにね、ズドーンとあるでしょ、あのなんて言ってんのかな、阪急の梅田。
うん、
あそこには車止めってあるじゃないですか。
うん、
がっつりになったらあそこにがっつり行ったってことですよ。
うん、
うん、まあ今ノンブレーキって言いましたけど、まあ非常ブレーキはかかったんですけどね、車両としてのブレーキはかけていなかったということですわ。
へ
え、怖いでしょ。
うん、
まあ、そういうことも起こって、その時の原因は、
うん、
経電機リレーに止めるためのリレーにちゃんと行かなかったと、普通のブレーキのを動作させる電気が行かなかったということなんですね。でそのリレーって電気的接点っていうのがカチャッカチャッと本当にくっついたり離れたりスイッチですよね、簡単に言うと。
へえ。
そのスイッチの接点、くっつく面にささくれの凸凹ができていてうまく作動しなかったと言われてるんですが、うん、そのささくれができた理由は全く分かってないらしいですわ。
今でも、
うん、今でもです、原因は分からずです。この前実はね、ニュートラムに乗って、
うん、
私船舶免許の更新に行ってきたんですよ。
うん、
南港のフェリーターミナルの駅前にですね、ジェイスってあるんですけど、昔の名前で言うとなんか日本船員養成機構かなんかで名前やったと思うんですけど、今ジェイスって言うんですけど、
うん、
そこに行った時ね、乗りましたよ、ニュートラム。
あ、はい。
ニュートラムってね、すごいのは普通無人運転のこういう交通システムの一番前には運転席があって、
うん、
運転席には人がおらんだけっていうことが多いじゃないですか。
うん、
言うてること分かるでしょ。
うん、
うん、違いますから、ニュートラム運転席ありません、一番前のところに座れるんです。
うん、
私そこの前に座ってもう前を見ながら乗ってました。
おっさんが子供にその特等席を譲らずに座ってしまったってことね。
はい、後から来た子供が座りたそうでしたか、私は絶対にもう譲りませんでしたよ。
また乗ったらええやないの。
このシーサイドラインのこの事故の話、まあ、続けるんですけれども、
うん、
どうやら方向転換を指示するという駅側の自動列車運転装置からの信号を車両側はちゃんともらったんですが、
うん、
そのもらった装置から各車両にモーター逆転させなさいよっていうことですね。わかりますよね、ということは、うん、向こうから来たから、うん、その信号を送る線が切れてたそうです。
それは人的なミスってこと？
いや、人的なミスじゃありません。やっぱりそのもちろんその点検不足とかいう人的なミスという意味あるのかもしれないですけれども、
うん、
それは断線していたのはなぜか理由は分かりません。多分経年劣化だろうと言われてます、今のところは。はい、ですので入ってきました、本来は、はい、ここまでです、じゃあモーターの回転を変えますよ、進行方向変えますよっていう信号を送る。
うん、
そしてそれをきれいに受け付けた後に、はい、じゃあ発車信号っていうのが来て発車する。ほんなら ちゃんと反対側に行くはずだったんが、その発射信号は受け付けたけれども、
うん、
方向転換の指示が入っていなかったので、そのまま反対方向ですね、つまり車止めの方向に突っ込んでいたってことです。
フェアだった指示が片方しか実行されなかったってことね、
うん、そういうことですね。ですから、うん、変換の指示はいかず発射の指示はちゃんといったというふうに考えると分かりやすいのかなと思いますね。
うん、
まあ、ただ良かったのはね、車止めまで25メーターしかなかったので、そんなにスピードが出てなかったっていうのが、まあ、今回の事故はあまり大きくならなかったっていうことなんでしょうね。
うん、とは言いながらね、通勤時間にねこれだけの人が怪我してシステムが止まってしまったやん。
まあそうですね、ニュータルムの事故の時はね250人中215人が怪我されたということですから、まあそれに比べるとマシということですが、怪我されたっていうことはやっぱ大きいことですよね。
うん、
うん、日本にはまあいろんなこの AGT っていうのはあるんですけれども、
うん、
無人のところっていうのがやっぱり何個かあるんですよね。
うん、
人が乗ってるところもあるんですけど、私らこの近所で言うと大阪ではニュートラム、神戸はポートライナーとロッコライナー、これ無人ですね。
うん、うんうんうんうん、
で今言った横浜のシーサイドラインとか、あとはゆりかもめとかも無人ですね。
こうなってくると大阪、うん、関西と関東しかないんだね。あと広島と、
そうですね、広島のやつ朝のラインは有人ですからね。
あ、そうなんだ。
うん、友人ですから、まあ、全く違います。ですから同じようなシステムと同じような車両を使ってますが、あくまでも人が運転してますんで、だいぶ話が違ってくると思いますんで、
うん、
という感じです。あと無人のやつは日暮里舎人ライナーですか。
うん、
これは新しいですね、2020年のやつで、私ちょっとよく知らないんです。これは乗ったことも見たこともありません。あとのやつは見たことも乗ったこともありますけど。
日暮里ってまた
これ都営らしいですよ、しかも。
もうどの辺走ってるのか全然分からん。
まあ東京です。
ざっくりざっくりやろ、ざっくり言ったね。
関東でこんなことがあって、またねこういう無人の運転が危険だという人もおるかもしれないですけど、いろいろ考えてあると思いますが、
うん、
人が乗ってる安全ってわけでもないんですよね、これは。
うん、むしろ自動やったから今までこんな事件が起きなかったのかもしれないしね。
そうですね、いろんな装置があるからですよね、安全装置がですね。尼崎でね JR 西日本は100人以上のお客さんを死亡させてしまうという大きな事故を起こしたこともありますからね。あれは間に合わないからということで、運転手さんが焦ってスピードオーバーでカーブに突っ込んで、そして脱線してしまったという事故もありますので、一概に人がおるから安全とは言えないんですけど、やっぱ無人だということで怖いと思う人おるかもしれないんですが、点検をちゃんとしてくれたらいいなと思いますね。
うん、
今回のこの線が切れてたっていうのは配線の確認4年に1回しかしていないし、
おオリンピックやん。
まあそうなんです、オリンピックの年なり、なオリンピックの年にやってるのか知らないですかね、4年に1回で。さらにはこの断線箇所は車体の下部から外から見えないような位置にあって、点検も困難だったということですから、
うん、
そういうところはしっかりと考えてやってもらいたいなと思いますね。
はい、
うん、これから自動車も自動運転になろうかという時代です。専用軌道を走って専用のプログラムで走ってるというこの新交通システム、これがですね危険なようではちょっと困るんでですね、安全対策をしっかりしてみんなが安心できるという方向に行ってもらいたいと思いますよね。
うん、
うん、姫もどうです、そういう意味ではやっぱりニュートラムとかどんどん怖い。
うん、
うん、私も全く怖くないんですよ。
さっき言ったように別にね、人間の方が波は激しいやん。
その通り、
ちょっと飲みすぎてしまったからちょっと眠たいなとかっていう方が多いと思うんだよね。
まあそうですよね、
うん、うん、
あの運転の荒いタクシーの方がずっと怖いですからね。
そう、タクシーそうね、
そうね、うん、私はいつも、ね、運転手さんは急いでないからって言うようにはしてますけど。
もう早く降りてほしいんでしょうね。
そういう方やめてもらっていいですか。
はい、すいませんでした、
はい、いえいえ、はい、というわけでこのシーサイドラインの事故、また原因が究明されてですね、さらに安全対策をとってみんなが安心して乗れる交通機関になってもらいたいなと思います。
はい、
それではタックポッドキャスト2第48回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト49回は来週6月21日金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
ぱいにゃ。先に大道さんとこのにゃんこににゃって言われた。
バイにゃーの前にな。、はい、ちょっとご飯あげよう。